先週私たちは、イエス・キリストの誕生を記念するクリスマスの礼拝を守りました。そして1週間、忙しいクリスマスの時が終わって、ほっとされている方もいらっしゃるかもしれません。あるいは、新しい年を迎える準備を始め、年末の何かと忙しい中で、慌ただしく過ごしていらっしゃる方もあるかもしれません。それぞれの過ごし方があろうかと思いますが、ただ今私たちにとって大切なのは、クリスマスは終わったというわけではないということであります。教会の暦を見ましても、12月25日でクリスマスの季節が終わるのではないのです。むしろその日から降誕節という季節に入る、そのように定められております。ですから私たちは今イエス・キリストの誕生をもって始まったその恵みの時の中にあるのであり、さらに言えばそのようなイエス様の恵みの光の中で新しい年に入っていく、そういうことになります。そしてそうであるからこそ今私たちはクリスマスの恵みの出来事の持つ意味を改めて味わいたいと思うのです。なかなかそのようなゆとりを持てないかもしれませんけれども、いやそうであるからこそ今このように礼拝の時を特別に備えられて与えられたということを感謝し、私たちのところに来てくださった神様との新しい出会いを心に刻みたい。そして私たちのすべてを捧げて主を礼拝することを改めて学びたいと思っております。そうした思いを込めながら、先ほどお読みいただいたルカによる福音書の2章のクリスマスの物語を改めて思い巡らすことにしたいと思います。繰り返してお読みしませんけれども、この天使たちに、失礼します。羊飼いたちに天使が現れた物語を読まれて、皆様どうでしょうか。私たちは目が天に向く、そういうことが多いのではないでしょうか。羊飼いが羊を飼っている夜に、天の高いところがパーッと開けて、そこに天使が現れ、イエス様の誕生を朗々と告げ知らせる。その後、その背後に天の大軍が現れて、神を賛美する大合唱が大空いっぱいに響き渡る。その壮大さ、その美しさに包まれて、私たちはしばらくこの世の嫌なこと、毎日の厄介なことを忘れて、天の豊かさに浸る。そういうイメージをどこかで、特にクリスマスの時にはそういうイメージを抱きがちではないかと思います。もちろんこの時に天に目を向けることは大事なことです。私たちが毎日の事柄に埋もれてしまうことがないように、天の神の御業に、その御心に私たちの思いを向けるということは大切なことです。しかしそれは私たちが今自分のいるところから目をそらして天国の夢の世界を想像する、そういうこととは全く違うことであります。何よりもこのルカによる福音書の語るクリスマスの物語自体において、神ご自身も天使たちも決して高い天の彼方にとどまっているわけではありません。2章の9節を改めて見てみます。このように書いてあります。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。主の天使が近づき言っています。演劇の舞台のように闇の中で突然 天の高い闇の世界にスポットライトが当たって、そこに天使が登場する。そういうのではないんです。むしろ天使の方が羊飼いのいるすぐそばに近づいてくる。そういう、これは言葉が使われています。ひょっとしたら、全く気づかないで、いつも通りうずくまるようにしている羊飼いたちのところに、天使たちがやってきて、場合によっては彼らの肩を叩いて、自分が来たことを知らせる。そういう感じさえあるようなところです。また、天の大軍の賛美につきましても、それは天の高いところで、世界中に向かっていきなり披露されたものではありません。13節には、このように書いてあります。すると突然、この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。今言いましたように、この天使は羊のすぐ近くにいたんですね。そして天の大軍もこの天使に加わったんですから、天の大軍もまた待ちきれないと言わんばかりに天から降りてきて羊飼いたちのところに加わったの。すべては羊飼いたちのすぐそばで、ひょっとしたら羊飼いたちにしかわからないかのような仕方で起こったの。クリスマスの出来事というのは、そのように私たちのすぐ間近で、この私たちのただ中で起こることなのであります。今、私たちのいる、私たちが生きている、それは決して幸せな、ハッピーなものではないかもしれない。いや、人間、一年間生きていれば、辛いことの方がむしろ多いでありましょう。そういう中に天使が現れて、神のお告げを伝える。いや、賛美の歌をそこで、そのただ中で歌い始める。それがクリスマスの物語です。そのことを私たちは改めて今、心に留めたいと思います。ただここでもう一つ気をつけたいことがございます。それは、まあ、先ほど見ましたけれども、このように旧説ですね。旧説において主の天使が近づいて、主の栄光が彼らの周りを照らしたとき、彼らはただ喜んだんじゃないんですね。何かいいことがあったな、あるな、そういう思いではなくて、彼らは非常に恐れた。少なくとも初めはそのように言われております。恐れを覚えずにはおれなかった。天使たちと一緒にお祭り気分になったのではなくて、むしろ自分が打ちのめされるような深い恐れにとらわれた、そう言われるのです。で、彼らの感じたその恐れとは一体どこから来るものであったのか、何だったのか。このクリスマスを生きる私たちはそのことに今目を向けたいのです。で、ここで、まあ、聖書そのものを一つ一つ振り返りませんけれども、クリスマスに至るまでの物語をまた、思い起こしてみましょう。イエス様の両親であるヨセフとマリア、どのように彼らはイエス様をお迎えしたでありましょうか。マリアがイエス様を身ごもったことを知ったのは、知らされたのは、彼らの婚約期間中のことでありました。で、律法の定めによれば、その時期彼らは婚約したとはいえ、生活を共にすることも交わることもまだ禁じられておりました。で、その最中にマリアが身ごもったということは、 つまり二人が掟に背く罪を犯したと、誰が聞いても そうとしか思えない話なのです。いや、もちろんヨセフもマリアもそんなことをしたわけではありません。その赤ちゃんは神様の深いご計画のもと、聖霊の力によってマリアのお腹に宿った。でもそんなことを誰一人信じるはずはありません。で、そうした中、ヨセフとマリアはおそらく子供が、赤ちゃんがお腹の中で育つ間、村人たちからは罪を犯した者、そういう冷たい視線を向けられて過ごすしかなかったでありましょう。そして住民登録のためにやってきたベツレヘムにおいても、彼らには泊まる場所がなかった、宿屋には彼らの場所がなかったと言われています。いざ子供を、赤ちゃんを産む段階になっても、彼らが安心して身を受ける居場所はやはりなかった。そしてお生まれになったイエス様もそのような両親のもと、汚れに満ちた家畜小屋で貝羽桶の中に寝かされる以外になかったのです。居場所のない者たち、この世に居場所のない者たちのところからこのクリスマスは始まるのです。で、その点で言えば、今日のガチャに出てくる羊飼いたちも同じです。まあ、あまり詳しく申しませんけれども、当時の社会ではやはり羊飼いたちというのは人から差別されるような、排除されるような、要するに居場所がない、そのように思われる低い身分のものでありました。いや、考えてみますと、今人々は住民登録をするために大移動しているんですね。それなのに羊飼いたちはどこにも行かず、いつものように羊の番をしています。なぜでしょう。彼らは住民登録をする必要がないから。なんで必要がないのか。住民とは見なされていないからです。ローマ帝国は彼らを一市民として扱っていないのです。そしてもう一つ、羊飼いたちに関して大切なこと、重たい事実があります。ユダヤの社会においては、彼らは一晩中交代をして羊の番をするような人たちですから、きちんと礼拝生活、そして律法を守る宗教生活を行うことはできておりません。ユダヤの社会では彼らは罪人なんですね。律法を守らない、守ろうともしない、そういう罪人として彼らは見なされていた。いや、人から見なされていただけではなくて、彼ら自身がそのような見方を自分に対してしていたでありましょう。自分たちは罪深いものに過ぎない、人からそのようにしか見なされない、居場所のないものに過ぎないという見方を彼らはやはりしていたでありましょう。そういう罪の痛み、罪の恐れがクリスマスの物語の根底にはあるのです。罪のゆえに、しかも自分の罪のゆえに居場所をどこにも持つことができない、むしろ自分でも自分を裁く以外にないような、そういう痛みを負っているところにクリスマスの知らせは届けられます。ですから、このクリスマスの物語を、かわいそうな人たちだって神様は見捨てないよ、そういうお涙頂戴式の表面的なヒューマニズムで済ませてはなりません。イエス様は そんな上から見下ろすような視線でこの世に来られたのではないのです。むしろイエス様ご自身もまた人々から見捨てられたような両親のもと汚れに満ちた人々が近づいてはならないというような灰羽桶の中に来られたんです。まあ、お気づきになっている方もいらっしゃると多いかと思うんですが、このルカによる福音書のクリスマス物語では、まあ、灰羽桶に寝ている血の御子という表現が繰り返し用いられて強調されております。で、2章の12節もそうですね。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。で、大事なのがこれがあなた方への印である、そこです。人々から忌み嫌われているはずの貝羽桶の中にいるということこそが、この方こそが全世界の救い主であり、すべての人を罪から救う救い主が生まれた印なんだということ。で、普通に考えればここには明らかなギャップがあります。そんな救い主はいないはずです。救い主というのは普通の人よりも秀でていて、普通の人にはできない超人的な技をなすことができる、だから人を救うことができると私たちは思っている。そしてそういう救い主を求めています。でもイエス様の場合は反対に、本当に弱い、自分では何もできない無力な赤ちゃんとなって汚れに満ちた貝羽桶の中に来られた。そしてそれが、そういう人もいますよというんじゃなくて、それこそが救い主としてお生まれになった印であると宣言されているのです。与えられたクリスマスの喜びが年中行事の一つとして過ぎ去っていくのか、それとも反対にそこから始まる新しい人生をどんな時にも支えてくれる確かな土台になっていくのか、その分かれ道といいましょうか、急所がここにあります。大切なのはただ私たちがうまくやれるか、人目を引いたり得をしたり成功したりこの世でうまくやっていけるかどうか、そういうところにあるのではないのです。私たちの中にあって私たちを捉えている罪の問題、それがこの時にこそ私たちに問われます。しかも問われるだけではなくて、私たちがこの罪から解放されて神様との出会いの中で新しく生きるように道が開かれていること、その道に私たちが心を向けるのかどうか、古い自分がうまくいくように罪にしがみつきながら心を固くして罪の中に沈んでいくのか、その罪から救われて新しく生きていく道を歩み始めていくのか、まさに私たちをその罪から救うためにこそイエス様は貝羽桶に寝かされた血の御子として私たちのもとに来られたのです。まあ、聖書に詳しい方、その貝羽桶はそのままイエス様の十字架につながるものであるということはすぐにわかるであろうと思います。イエス様はあの十字架につけられて私たちの罪を、その汚れを全てその身に負 追われた。罪に向かうはずの私たちとまず一つになってくださった。そのようにしてご自分が罪人の一人となって、しかもその罪の力を打ち砕き、私たちを罪から救い出してくださった。この貝刃受けと十字架を通してイエス様は私たちを罪の支配から救い出して、神様のうちにある天の命に結ばれて生きる、そういう道を、新しい命の道を開いてくださったのです。全ては、失礼しました。そしてルカによる福音書の2章を改めて見ますと、このような神様のイエス様を貝刃受けに生まれさせるという神様の御業を知った天使たちが神様を賛美するんですね。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。である人はこの時の天使たちの気持ちはどんなものだったろうか、そのように問いかけています。もちろん私たちは天使の思いなど分かりませんけれども、でも興味深い問いだと思うんですね。天使たちはやはりびっくりしただろう、とにかく驚いたろうと、その人は言うんですね。なんとなく嬉しくなって歌い出した、鼻歌まじりに歌い出したのではないのです。神様は何ということをなさるんだろうか、私たち人間を救うためにご自身が貧しい赤ちゃんになって貝刃桶に生まれるところまで栄光を捨てて、捨てるかのようにして身を低くされた、そのことにまず驚くのです。でもそこにこそ本当に罪の中にある私たちを新しく生かす道があるということ、そのことに気づかされて、罪の闇を貫くように天使たちもまた地上の羊飼いのところまで、イエス様の貝刃桶のところにまで下っていって、この賛美の歌を歌うのです。井戸高きところにいます神の栄光はこの貝刃桶に現れたんだ。天使が突然天の高いところにいる神様をただ褒めたたえたのではなくて、今貝刃桶に来られた、下って来られたその神様に栄光があることを驚きながら、そして喜びながら褒めたたえたのです。そして地には平和、神様とまた人との間に本当の平安に生きる、その平和の道はこの貝刃桶のイエス様のもとにあるということ、この神の御業を信じよう。私たちはそのことにつまずくかもしれない、打ちのめされるかもしれない、でもそういう古い自分から解き放たれて、この神様と共に生きる道を歩み出そう。それが天使たちの伝えたクリスマスのメッセージであります。それが天使たちが褒めたたえた聖書の神様の姿であります。クリスマスから始まっている日々、そして、新しい年を迎えて2019年という年になった日々、そこでも 見た目に大きな変化が起こるわけではないかもしれません。私たち自身は、まあ、相変わらず自分の罪にとらわれて、この世の些細なことに振り回され、悩みながら、苛立ちながら、悲しみながら時を送る時もきっとあるでありましょう。しかし主イエスはそういう私たちの罪の中にすでに来られて、私たちと一つになられて、しかもあの十字架をもってその罪の力を打ち砕いてくださいました。その罪の力から私たちをすでに救い出してくださって、神の永遠の命を、天の永遠の命を生きる道を私たちのために開いてくださった。いや、その命の中に私たちをもう導き入れてくださった。今私たちはそれこそ顔を上げて天を仰、この天を貝羽桶に開き示されたこの天を仰ぎながら、新しい時の中に歩み出していきたいと思います。罪から解き放たれた天の命に生かされながら、新しくされていく、そういう日々に向かって踏み出していきたいと思います。そこで天使たちと一緒に神様を賛美しながら、私たちは歩んでまいりたいと思います。いと高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。お祈りいたします。天の父なる神様、クリスマスの物語を通して、あなたの不思議な御業、そして素晴らしい救いの御業を改めて聞くことができ感謝をいたします。またそのただ中に私たちがすでに招かれていることを深く覚え感謝をいたします。罪の闇の中に生きるような私たちでありますが、すでにそこにあなたが新しい命、永遠の命の道を開いてくださいました。どうぞ天使たちと共に、羊飼いたちと共に、あなたを褒めたたえながら、私たちもこの新しい道を歩み出していくことができるように導いてください。またそのあなたの恵みの光をこの地にあって明かししていく務めを担い、喜んで果たしていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。